2023年11月5日、講談前第8主日、聖徒の日、聖天使記念礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌385番、賛美歌385番。 ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。賛美歌93-5-A または修法の最終ページ回収席の緑のファイルにもありますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編23編、賛美歌の後ろの25ページにございます。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は太字の箇所と二文字下がっている箇所をお読みください。賛美歌の後ろの25ページ大きな数字で23というところです。購読詩編、詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。あなたが私と共にいてくださる。私を苦しめる者を前にしても、私の頭に香油を注ぎ、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りをいたします。皆様も目を閉じて心を合わせていただけたらありがたいです。私たちを支え導いてくださる主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。今ここに聖なるひとときが与えられていることを、特に年に一度の聖典者を記念する礼拝の恵みに預かっていることを感謝いたします。私たちに与えられている命の長さからしますと、この礼拝はほんのひとときに過ぎません。しかしこの日この時を何日も前から心に留め、祈りをもって備え、ここに来ることができました。このかけがえのない礼拝をあなたの恵みで、あなたの慰めで、あなたの祝福で、あなたの平安で満たしてくださいますように、この礼拝においてあなたの御前にある私たち、聖なる恐れに 満たされる時でもあります。他のどこにある時よりも最も真実に私たちの姿が現れます。何度も証拠にもなく罪を犯す私たち、あなたを恐れず祈ることに貧しく御言葉に聞く熱心がなかったこと、自分のことを先に考え隣人と共に生きる生活の中で共に生きる人のためにどれだけ尽くしたか祈ったか思わざるを得ません。人の過ちを裁くことに熱心で人を作り上げるための努力をしてこなかったことを申し訳なく思います。どうぞ私たちの信仰の貧しさを憐れんでください。あなたの前に立つ日が必ず来るということをわきまえさせてください。この礼拝に来ることを願いながら、病の中にあります多くの方があります。悲しみ苦しみ嘆きの中にある方、愛するものをあなたの身元に送った方、一人一人にふさわしいあなたの誠の慰めがありますように、あなたが支えてくださいますように今このようにしてあなたに礼拝を捧げていますこの国の、また全世界の教会が、キリストが死に打ち勝って今も生きておられることを証しできますように、この世界にある戦争、紛争、貧困、飢え、格差、環境が非常に痛めつけられている現実を思い憂いを覚えます。主イエスよ来てくださいと、主が再び来られることを切に望みつつ、私たちは今ここをしっかりと生きることができますように、平和を作り出す教会とならせてください。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く教会とならせてください。この礼拝も終わりまでそのような時として、主が共にいてくださる恵みの中におらせてくださり、立ち上がらせてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって信仰の告白をいたします。回収席にある緑のファイル、また93番、賛美歌93番4の A にございます。使徒信条です。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1、第13章1節から13節、新約聖書の317ページ。コリントの信徒への手紙1、第13章1節から13節。 新約聖書317ページにございます。新約聖書の317ページになります。コリントの信徒への手紙1第13章。たとえ人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない。愛は自慢せず高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから、完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。最も大いなるものは愛と題して神の御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように、またご遺族の方々には主の慰めが豊かにありますように。アーメン。11月の最初の日曜日は教会の行事の暦で聖徒の日、そして西川口教会では昇天者記念の礼拝を捧げ続けてまいりました。今年もこの日が巡ってまいりました。特にこれに先立つ遡る1年に神の御事に召されたご家族を特に記念して、ご遺族の方をお迎えして礼拝をしております。今日もそのようにご家族の方、ご遺族の方がおいでくださり、共に希望、神にある希望、神の愛を仰ぐことが、受け取ることができることを主に感謝しています。個人の思いでについては今月の月報に 書いていただきましたので、ぜひこの後お持ちくださってお読みいただけたらと思います。また直近の方でなくても、ここには愛する家族を神の御元に送った教会員であり、またご遺族である方たちがいます。私もその一人です。また教会で記念していなくても、私たちある程度人生を生きておりますと、家族を身元に送るということを経験しております。その愛する家族、そして私たちも愛された、愛し愛された日々、いろいろな思いが湧いてまいります。聖書では愛は神から来ると、そして愛のあるところに神はおられるという聖書の御言葉があります。私たち教会の信仰では、すべての人は神が作られた神の作品であると、そして神の思いに沿って私たちは生きるように作られていますが、私たちがそのことを知らないで、また私たちの中に罪がありますから、それを完全には生きることができない、その現実もあります。けれども、私たちが愛する家族と愛し愛されたということは、本当に私たちの心を慰め、また力づけてくれることだと思います。それは神からいただくプレゼントなんです。今日は先ほどコリントの信徒の手紙1を読みましたが、ちょっと少し前の第12章のところから27節からお読みしますので、耳を傾けていただけたらと思います。コリントの信徒への手紙1第12章の27節、先ほど読んだところの直前の箇所ですが、こうあります。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、異言を語る者などです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が異言を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるよう熱心に努めなさい。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。そこで愛が語られる。教会はキリストの体であると、そして一人一人はその部分であると、体にはいろんな部分があるように、一人一人が教会である、キリストの体である教会の部分で役目を負っているので、人と比べることはない。その人その人がその役割を負うにふさわしい力を、それを賜物と神からいただく力を与えられているんだから、そこで生きていけばいいんですよと言っている。で、そういうことを本当に生きることができるために、もっと大きな賜物、最高の道にあなた方を導く言葉としてこう語られているわけなんですね。ですから、この愛は誰にでも与えられて、そして一番必要で一番良い道、そして全ての神から与えられていろいろな賜物に勝る本当に大切な根源的なものが愛であるということなんですね。で、先ほど読んだ1節から3節のところを見ますと、愛がなければ一切が虚しいんだってことが語られておりますが、その愛がなければというところの前には、一見見ると人からは褒められるような素晴らしい人の働きや行いに見えます。ちょっと私たちに馴染みがないところは、一節で人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうと思ったあるのは、 まあ、当時この天使の言葉を語れる、私は天使の言葉を分かって語れるんだと言ってこう自慢する人がいたんですね。でも私はこんなちっぽけな人間で何もできないわって思う人からすると、あの人天使の言葉が語れるんだすごいみたいに、まあ、人の目から見たらそういうふうにこう比べてしまったり、すごいなと思ったり、自分はダメだなと思ったりしてしまう。でその天使の言葉を語れるのよ私はみたいな人がいたんですね、このコリントの町の教会。でもパウロ先生は、この手紙をこの教会に宛てたパウロ先生は、愛がなければ騒音ですよ、ガンガンガンとドラやシンバルを流して届きませんよ。私たちは天使の言葉は語りませんけれども、愛がなければ言葉が届かない、その現実は体験しているのではないでしょうか。次も素晴らしいことが書いてあるんです。たとえ預言する賜物持ち、これは神の言葉を語れるということ、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、何でも知っていると、で山を動かすほどの信仰を持っている、まあ本当にこんな自分の信仰を見たら小さい、山を動かすほどの信仰を持っている、なんて素晴らしいんだろうと見えても思えても、そこに愛がありますか。愛がなければ虚しい。次もそうなんですね。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうと、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうと思って、本当に殉教のように、またマザー・テレサのようにもう生涯捧げ尽くすかのように見える、そういう信仰があると、そこまで神様に捧げていると思い込んでいるかもしれない、人の目には素晴らしいと見えるかもしれない、でも愛がなければ私に何の益もない。ここではこの手紙を書いているパウロ先生も、と今風に言えば牧師ですよね、パウロも、私がたかりにそうであっても愛がなければ私は虚しい、あなた方も同じですよと。じゃあその愛って何ですか。愛って好きとかそういうことではなさそうだということですね。愛とは何かと。そこで次に、愛とは忍耐強い、愛は情け深い、妬まないと語っていきます。で私の恩師の先生がこのことで、自分の若い時のお友達のことを語ってくださいました。その先生が中学生の頃20人ぐらい、こうやって今教会に皆さん来ているように若い友達20人ぐらい中学生の頃いた。でその仲間がある日ふっと来なくなってしまいましたと。そして教会の先生に手紙が来ました。その手紙にこう書いてあった。この4節からのところをひっくり返して書いていたと。私は忍耐強くない、私は情け深くない、私は妬む、私は自慢する、高ぶる、私は、当時の聖書は無礼な人間だ、自分の利益を求める、苛立つ、恨みを抱くというふうに、こういう手紙が来たんですよと教会学校の先生が中学生のグループに、まあ、その私が恩師の先生が若かった時に教会でそういうことがありました。で聞いてる自分もつらかった。じゃあ自分を振り返ってみれば、親に兄弟にひどい言葉をかけていなかったか、苛立っていなかったか、自分だってできてないというふうに思わされて本当に黙り込んでしまった。教会学校の先生は だから私たちのこの罪を、愛に消えない罪を私たちのイエス様に悔い改めて許していただくんですよ、そう言ってくださった。パウロ先生も自分が愛に生きられると誇っているのではないんですね。教会を愛に生かそうと招いてくださっている。そしてこれは今きっと皆さんもお感じになったと思いますように、人ごとではない。私も、まあ、私の母が記念されてるんですけど、母との関係を思うときに本当にこの愛に手に消えなかった自分を思います。私たちの愛は本当に限りがある。この箇所でよくなされることは、ここにイエス・キリストを入れるということなんですね。イエス・キリストは忍耐強い、イエス・キリストは情け深い、妬まない、イエス・キリストは自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、イエス・キリストは不義を喜ばず真実を喜ぶ、イエス・キリストはすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。このキリストの愛、忍耐に支えられて、私たちはこのキリストの許しを信じて教会におることができる、イエス・キリストにつながることができるばかり。そのことを知ったなら、この愛に私たちも生き始めること、この愛に生きることが許されている自分なんだということを分からせていただけます。そしてパウロ先生は続けます。愛は決して滅びない、愛は決して滅びない。今日ここに手法に挟んでこのお名前を書いて、書いた紙も挟んであります。以前はここに貼っていたんですけれども、もう貼り切れなくなってしまったので、皆さんのお手元にこういう形でプリントして手法に挟むということをだいぶ前に、から変わっていました。そして関係の方もご家族の方も書いてありますので、もう135人の方々が記念されるようになり、その中で、この教会に席を置いた方は100名を超えて、教会も73年の歴史を刻んできますと、この葬りは避けることができない。私たちの仲間を身元に送る、そのことはもう避けられない。そして今ここにいる私たちもやがてこの体は死ぬと、それも避けられない。それは本当に悲しいことです。葬りの技は本当に悲しいことです。それもしかし、全てを受け止めてくださる神様、イエス・キリストの愛の恵みの中でさせていただきました。そして去年からまた名前を加えざるを得ない悲しみがありました。しかし私たちがの体は滅びても、神の愛は滅びない、きっぱりと宣言されております。それは死を超えるということです。私たちすべてのものが死は避けられない。しかし私たちがいただく神の愛、キリストの愛は決して滅びない、
死を超えます。
私たちの不完全だった、ここにも不完全だ、人間は不完全なんだ、部分的なことしかわからないんだと、この後ありますが、本当に欠けだらけの足らざる、しかしでも神様からいただいた愛、そしてその愛で愛し愛されたこの出来事は滅びないんです。永遠なんです。これは神がそうおっしゃってくださっている。それは神の愛だから挫折することはない、なくなることはない。そして先ほどの一節から三節の言葉をひっくり返せば、愛があればすべては豊かに命に満たされる、完成すると、そういうことができます。この愛は決して滅びない。だから私たちはこの死を超える愛に包まれているからこそ、神の前で安心して悲しめるんです。安心して涙を流すことができるんです。泣いちゃいけない、悲しんじゃいけないじゃないんです。この死を超える神の愛の中でこそ、そして私たちに先立って人となられたキリストが人としての経験をすべてご存知であられるからこそ、それは本当に主イエスキリストこそ苦しみ嘆き、また恥ずかしめまで受ける、十字架の死に至るまで忍耐して私たちの救いのために歩んでくださったからこそ、この愛で愛されているからこそ、私たち人間、私たちが経験する嘆き、痛み、悲しみを主の前にそのまま持ってくることができ、安心して悲しみ嘆くことができるんです。この愛が決して滅びないから、この愛で愛されているから。そして私たちはこの死を超える愛がやがての時には本当にはっきりと完全に知るようになりますと、そのことを御言葉から知らされます。12節もう一度読ませていただきます。コリントの信徒の手紙1第13章の12節、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。その時というのは救い主主イエスキリストが再び来てくださる時です。救いが完成する時です。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。今この時、私たち限りあるものは、理解も十分でないものは一部しか分かりません。それでも神の愛、キリストの愛を味わわせていただいております。でも今この時点で私たちは神にはっきりすべて知っていただいている私たちなんです。私たちは一部しか知らない。しかし今この時、私たちの家族のことも、私たちのことも、いろんな出来事も、神ははっきり知っていてくださる。私たちははっきり知られている。そしてその時、将来備えられているその完成の日には、すべての出来事がなぜ起こったか分からせていただきますと、それでいいんだと委ねることができるんです。この中にはなぜどうしてという問いをお持ちの方もあると思うんです。なぜどうして今私にこのことがと、その問いもやはりもう神のもとに持っていくしかない問いになると思いますけれども、その時に私たちははっきり今神に知っていただいている、神がご存知であるということが、また望みを置くことができる神の業になります。これが今私を支えています。本当に今なぜこんなことが起こるかということが、次々起こりまして、教会でも牧師でも分かんないんです、なぜ起こるか。でも起こってしまう。その時に私たちが支えられるのは、神の愛が滅びない、 そして神はすべてご存知で、やがて分かる時が来る、後で分かる時が来る。それはこの時が来るまで私たちは信じること、望みを持つことを持って今この時を生きてまいります。そして神から与えられている愛を握って生きてまいります。ですから13節で、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。愛こそが全ての根源であって、愛をいただいているからこそ、その信じるその思いも与えられている。神のに望みを置くその思いも与えられている。その私たちが、その時が来た、キリストが再びおいでになる時には、なぜどうしてということも全て分からせていただく、その希望を持っています。決して滅びない愛という最高の道、もっと大きな賜物を私たちは与えられて、今を生きるように神様が皆様を立たせてくださる、愛で覆ってくださる、包んでくださる。ですから私たちはキリストにの救いをいただいて、神にすべてを知っていただいて、信仰と希望と愛が与えられていますから、私も死に向かう勇気を与えられている。この礼拝また祈りにおいて、その勇気を与えていただいて、今日今を生かしていただけます。私たちの愛する人はもう神の御手にあるから、皆さん心配しなくていいんです。案ずることはないんです。どこへ行ったなんてことはないんです。もう神の愛の御手の中にいます。ですから残されたなお地上の生涯をの時を与えられている私たちが、その愛に愛をいただいて歩む、死を超える愛に私たちは今この時支えられていることを信じて、神様がすべてを満たしてくださる、完成させてくださることを信じて歩まさせていただきます。お祈りいたします。主なる神、あなたの愛の光に照らされるときに、罪深い、また本当に愛に貧しい自分の姿を痛感させられます。主はすべてご存知です。そのようなものをなお愛し、愛に生かそうと聖霊によって愛を注いでくださる、死を超える希望があるということを今朝また新たにさせていただき感謝いたします。どうぞご遺族の皆様がなお涙を流し、痛みがありますそのところに触れてくださり、あなたがその涙を受け止め拭ってくださり、癒してくださいますように。すべてを主がご存知でいてくださる、このことによって支えられ、今ここをしっかりと生かして歩ませてくださるように、尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌493番。 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
御在天の主なる御神様、皆をあがめ賛美申し上げます。今日までこの時まであなたがお守りくださいまして、昇天者記念礼拝に共に預かることができましたことを感謝申し上げます。主に召されました方の上にあなたの安らぎと憩いが豊かにありますようにお願いいたします。今金田牧師より最も大いなるものは愛と御言葉の解き明かしをいただきましたことを感謝いたします。どうぞ御言葉を行うことができますように助けお導きくださいますようにお願いいたします。ただいまたくさんの恵みの中から感謝を献金としてお捧げいたしました。御心にかなうようにお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝と願い皆様の祈りとともに尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌28番を賛美し祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌28番。
Thank you.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。